イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、
イベントを作る人、岩崎です。
ドゥンドゥンドゥン、絶滅そうなもの、
音変わってねえか。
お見合いおばさん、
池田です、よろしくお願いします。なんか逆にでも僕、お見合いおばさんこれから求められた気しますけどね。
なんか僕もそう思った。
あれ逆転した早々に逆転したっていうと、はい、
いやなんかお見合いっていう制度が復活するんじゃないかな、
は
い、
うんうんうん、
これからマッチング超難しくなるじゃん。
そうそうそう、ま、
そもそも恋愛が必要あるかどうかみたいな、
はい、
そういう議論すらあって、
はいはいはい、
こうなってきたら、うん、そういう、まあ、おばさんじゃないかもしれないけど、
はい、
そういうことをこうルールなんか制度的に回していく人とか、
うん、
まあ、おばさんじゃない方がいいと思うんだよね、
はいはいはい、
まあ、昔から友達とかもいたわけだけど、
うん、
もっとなんていうか納得度の高いみたいなさ、
はい、
なんじゃないかな恐ろしいけど繋がっていくみたいな、
うんうんうん、
どうそういうシステムあったらどう。
いや僕お見合いはすごい賛成ですよ。なんか任意でこう決められて1対1とかで会った方が、
はい
はい、いわゆる、ま、合コンとかマチコンみたいに複数の人に会うよりも、
はい、
自分自身のやっぱ納得感が高いと思うんですよ。
ほらちょっとね、じゃあおばちゃんね、知り合いのおばちゃん頼むから、
どう、誰してんねんって言うの、母親かな、
あんたさ全然連絡してくんない、
母親
な
んガンちゃんって言われてすごいな、
どうなのかな、ガンちゃん
用意して
でもそう、袋に言われるとちょっと鬱陶しいなとかもあるじゃん、
はいはいはい、
そういう
全然関係ないね、占いのおばちゃんとかね、そういう人がね、
占いのおばちゃん、
占いのおばちゃんがもしそのマッチングする機能をつけたら最強じゃん。
いきなりこの人って言われるのはどうなの。
いやだからそれがあなた運勢的にこういう人つながるといいのよって言われても
いいんだ、ね、はい、自分の努力で彼女を奥さんを手に入れなくても大丈夫なの。
もちろんそれをやりたいのは理想ですけど、そうがならないときになんか任意で決めてくれる
っていうの、どこまで我慢できる、
どこまで、
じゃあ明日そうなっていい、
うわちょっときつい
です
、
まだそういう、
あ、でも違う、そこに申し込む感じですよ、そのおばちゃんに。
明日はじゃあ申し込みができる、明日
志ができたら、心構えができたら申し込む感じです、そのおばちゃんに。
すげえわちゃわちゃしてんな、
はい、まあ、そこ
身振り手振りがすごいよね
ということで、
はい、
はい、体験の種のコーナーでございます。はい、体験してきた、イベントなどについて、そこからイベントの種を探し出していこうかなというコーナーでございますけれども、
はい、
僕が行ってきたのはですね、みそじ祭りというイベントに行ってきました。
うん、
みそじ祭り何かと言いますと、まあ、その名の通りなんですけど、30歳による30歳のためのお祭りということで、いわゆるまあ成人式、20歳になったらば、成人を迎えた人のためのなんかイベントってありますけど、30歳って一応も区切りの年にはなるんだけれども、それを祝う公のイベントってないよねということで、民間の方が立ち上げたイベントでございます。
じゃあ成人式のセレモニーみたいな感じで、
はい、
作ってるのかな。
そうですね、いわゆる本当成人式のイメージに近いと思います。で、まあ構成としては、ステージイベントということで、まあ、トークイベント、同世代 その30歳を迎えた方、落合陽一さんってね、有名な今科学者の方でいらっしゃいまして、そういう方をゲストにお招きしたイベントで、あのトークイベントであるとか、あとは昔僕たちが若い時に流行ったマネーの虎っていう番組があったと思うんですけれども、はい、それを、模した、プレゼンイベント、事業プランとかをプレゼンテーションして、それについて審査員の方が評価するみたいなものとか、
うん、
あと懐かしの、ミュージシャンサムシングエルスとかね、サスケとか、ね、出してるじゃないですけど、それの方が今もうサムエルやめてらっしゃるんですけど、ソロでいらっしゃって、まあ、バックバンドがついてみたいなところで、あの有名な歌を歌ったりとか、サスケさんが青いベンチ歌ったりとかっていうのがあったりしたんですけど、うん、
はい、
で、まあ、他にもなんかワークショップとかやったんですよ。仲間作りトークセッション&ワークショップってことで、
仲間作り、
はい、トークセッション&ワークショップっていうことで、うん、家入一馬さんというあのキャンプファイヤーというクラウドファンディングサービスを今の人ね、うん、
ファイヤー、ね、
はい、ファイヤー、キャンプファイヤーなんでね、はい、その方と、あとあのフューチャーセッションズというなんかいろんなところでそのなんか未来について語り合う、
うん、
イベントとかを運営されている方のトークイベントの後に、なんかそれぞれが、事業プランというか新しく始めたいプロジェクトのプランを、
うん、
プレゼンテーションして、うん、なんか仲間を集めて、なんかこの自分それぞれのプロジェクトでここ近いよねとか、あ、それでいいよねって、面白いよねって共感した人たちをマッチングしていって、グループでそのプランを練り上げていくみたいなワークショップがあったりとか、そういうのまあいろいろとありまして、で、まあ、構成として結構あのタイムテーブルとかもちゃんと事前に作っていて、すごいなと思ったんですよね、
うん、まずはタイムテーブルぐらい作るんじゃない
なんか 結構これ民間 の, あのイベントらしくって、はい、あの有志で集まって特に別にギャラとかも発生しないしやってるらしくって、でそれで、まあ、サイトもちゃんと作り上げて、うん、それぞれのタイムテーブルごとのコンテンツ、しかも、光栄渋谷光栄っていうところにある、うん、あの7階かな、ある結構大きめのホールを大々的に使っていくつかの部屋に分かれてやってたんですよね、うん、それぞれのブースであのイベント、トークイベントもやるし、あとなんかいろんな出展、企業スポンサーさんがブースを設けて出展したりとか、はい、コーナーとか、はい、ワークショップのところも分かれたりとかみたいなことでそれぞれで動いてるのはすごいなと思ったんで、あとね人が多分2000人ぐらいかな、うん、全国、日本全国からなんか他の人の参加者の方にあのどっから来たんですかって聞く機会もあったんですけど、うん、本当日本全国津々浦々から来てらっしゃる、素晴らしいなと思って、この辺どうやってその集客したのかとか、うん、あとは結構企業スポンサーもガンガンついていて、うん、あのお土産みたいな帰りにもらえたりとかね、うん、そこら辺もどうやってその協賛を集められたのかなとかっていうのもすごいと思いましたし、うん、LINE アットって分かります、
はいはい、
LINE のまあ企業は Facebook ページの LINE 版みたいな感じですかね、企業アカウントを持ってそれからなんか告知文とか打たれて、で、まあ、一応コミュニケーションも取れるみたいな LINE と同じように、でそれを使ってあのタイムテーブルごとの今の時間これやりますっていう通知を LINE を通じて出してくれるみたいなのもやっていて、そこら辺の仕組み作りもすごいなと思ったっていうのが褒めるところで、あとはちょっともうふざけんなってところばっかりの話をしようと思うんですけど、
はいどうぞ。
本当ねコンテンツが薄くてそれぞれの、
でもとりあえずタイムテーブルがあったんでしょ。
そうです。
そうするとね、まあ、司会進行の人とか、
はい、
まあなんかゲストとか、
そうですそうです、
まあ、基本的にはおしゃべり聞くみたいな感じだね。
メインステージが一応あって、それは司会進行をやるんです。アルコ&ピースさんというね、はい、吉本ですごい今売れっ子の、
え、アルピーはあれだよ、
吉本じゃなかったっけ、
太田プロだ
よ、太田プロマンスかの方、はい、てっきり俺吉本の人かな、アルコ&ピースさんとかね、はい、あの有名な、あと時とわらさんとかな、はい、あのメガネで昔グラビアやってたんですよね、はい、あの片手3人が一応司会進行して、はい、時々顔を出してステージの進行をするんですけど、
はい、ライブとか、
はい、それぞれのブースの進行結構4つ、4つか5つぐらいにブースが分かれてるんで、それぞれのところはそれぞれの担当の運営の方がするんですけど、
はいはいはい、でもそういうなんか芸人さんが出るってことは、
はい、
ちょっとそのエンタメ寄りな、
そうですね、
まあ、そういうワイワイ系なイベントなの、
はい、
全体の雰囲気はね、
そうです、僕はマチコン的だなと思ったんですけど、まあそういう盛り上げる感じの人たちはいらっしゃるって感じですね、はいはい、で本当さっき言った通りそれぞれブースに分かれるんですけど、うん、進行もコンテンツのそのグダグダで、うん、13時45分スタートの仲間づくりトークセッションのワークショップ、さっき言った家入一馬さんが出たとかが、うん、ものとかが14時かな15分押しとかで余裕で
遅れたってこと、
はい、ははでその仕組みがよく分かんなくって、はい、なんかチケットを一応買うんですよ、このイベントの磯路祭りのチケットっていうのを PTX と、うん、あとちょっと安くしてあのマチコンの運営会社さんがやってるサイトで買えるってなんですね、
はいはい、
通常 PTX で買うと6000円なのが、うん、マチコンの方で買うと5500円にな
った、ちょっと安く
て、そうなんです、でそこで一応マチコンの方では、うん、なんかイベントに参加する権利付きのチケットみたいなのが一応売ってるんですよ、
うん、なるほど、
特定なんか仲間づくりトークセッションのワークショップ参加したい人用のチケットとか、他にも副業のプロが教える、講座の副業についてのイベントに参加できるチケットとか、うんうんうん、そういうのが一応売ってるんですけど、うん、PTX はそれ関係なく全部一色なんですね、
はい、
だから多分 PTX で買おうとした人は、うん、まさか事前にその個別のセッションとかブースの予約とかするものだと思ってないと思うんですよ、
あ、まあ、じゃあ、まあ、割と PTX で普通に、
はい、
いつも申し込んでるような人は、
はい、
まあ、さらっと申し込んで、
そうそうそう、あ、全部なんか普通に当日受付で参加できるのかなと思いきや、うん、全然そんなことなくて、
改めてじゃあ申し込まなきゃいけない、
そう、事前に申し込んだ人を優先で一応座らせて他の人立ち入りです
よ、じゃあ何そのさ、お金はかかんないんだよね、
特別で、そうです、別途お金はかかんないんだけど、一応事前申し込みってシステムが実はあったって
、席は取っとかなきゃいけなかった、
はい、
でなんかそのパン、やっぱパンパンなわけ、お客さん
って全然入ってないんですよ、
じゃあ
事前申し込み全然いないで、うん、しかもまあ当日で参加できると思ってるんでみんな、
はいはい、
だからワイ立ち見バッグ増えちゃって、
あ、
結局でそれでその立ち見の人を待っているがゆえに、
はい、
どんどん時間がずれ込んでって、
あ、そういう席をどうするかみたいなことでの運営の時間がかかっちゃう、
そこら辺のもう決まってないし、 あと副業のプロが教える副業解禁後の味噌汁の生き方っていうのの、うん、
講師の、まあ、ちょっと気になるよね。
そう、結構僕も副業自体興味があったんで、うん、あ、ちょっと面白いなと思ってテーマだけ興味あって行ってみたら、うん、まさかのなんかネズミ講みたいなやつの講座が始まって、うん、なんかけん普通にそのゲストの人の名前を検索すれば、はい、なんとか詐欺とかっていっぱいバンバンバンバン出てくる人なのにああまさかそいつをゲストに招いて、
空気的にはどうな
の。いやでもみんな、なんか純粋な人を追いかけて、さっき言ったじゃないですか、地方とかか、いろんなとこから集まって、はい、意識高く副業とは何だよみたいなことを聞きに来てる人いるから、はいはいはい、結構普通になんか転売ビジネスの話を知り出すんですよ。
まあまあまあそれも
と衝撃じゃないですか。
ちょっとねそこだけ聞くと何とも言えないけど、まあ岩崎さん的にはちょっとそのビジネスの内容自体が偏ったものが紹介されてて、それをまあその副業とか、
そうそう大きな
複数の仕事をいろいろしてみようとか生き方いろいろ考えてみようっていう枠組みとはちょっと
キャリアプランについての話だと思ってたんですよ。っていうか副業解禁後の味噌汁の生き方って言ってるんで。そういう話だと思ったら、まさかのそういうものを勧めるもので、僕スーンですよ、スーンとか、なんか
ね。お客さんはでも聞いてたんだね。ね、
その後に、なんかこのコーナーが終わった後にたまたま話す人がいて、その人は、面白かったですよね、あれって。でも僕、私、残念ながら途中で出れなくなっちゃったんですけど、みたいなこと言っていて、はいはい、マジかと思って。
聞いてない
よ。お前マジかと思って。はいはい、ちょっと職場変更も衝撃的です。なんかもしかしたらその運営側にそれとかこうって人がいるのかなって、うがった目を見せてしまうぐらいの。
まあでも普通聞いたら分かっちゃうよね、そんな違和感あるわけ
ですよね。そうなんだ。でもまあもしかしたら純粋な人だって、この世にいっぱいネズミ講とか詐欺って横行してて、
それ断言していいの
だと思います。あ、そうなん、検索いただければ分かる。あとで検索、あのその味噌汁まで検索したことがあるんですけど、そういうイベントがあったりとか、あとね僕も一応なんかこの中でラブコンテンツだったんですよ、
はい、
あのいわゆるなんか恋愛マッチングみたいな、はいはいはい、ちょっと面白がって見に行ってみて、うん、それがですねテーマが、AI マッチング、AI する味噌汁っていうのかな、うん、まあなんか AI の機能とかを使ってこう適した相性の人たちをマッチングするっていうコーナーだと思ったんですよ、うんうん、だから面白くなんか事前になんかアンケートとか答えて、うん、その相性が合う人を実はこの人とこの人合いますよってことを間違えてそれでなんか会話するみたいなことが出てくればいいなと思ったんですけど、なんかそれがよくあるあのビジネス用 の、 あの性格診断みたいなのがなんか100個ぐらい の、 あの6択ぐらいかな、とても思うとかそう思うとか思うとか、なんかそういう思わないそう思わない全然思わないとか、なんかそういういくつかの選択肢を、うん、まあ80個から100個ぐらいかな、うん、選択して、
まあ、よくそういうのありますよ
ね。あなたは何々型ですみたいなやつあるんですけど、それを診断させて、うん、あとフリートークですよ、
はい、
びっくりしますよ。だからあなたは何々型ですって言ってなんか色付けがされるんですよ、それぞれのキャラクターによって色付けがされて、でその僕緑だったの、緑仲介型で緑ですって言ったら、うん、緑のつけて、あとはなんか自由に皆さんで会話してくださいみたいな。
あ、特にそのないんだ、こうしてくださいとか、なんかゲームがあるとかそういうことじゃないんだ。
なんか色が近い人同士とか、なんか6つに分かれてて色が隣り合わせになってる人と相性がいいらしいですよみたいなことを言って、うん、自由にあと交流してくださいっていうのをするとか、まあ、
ちょっと投げっぱ的な
感じがしたよ。 AI マッチングでも何でもねえだろうって言われ
まあ、AI っていうかそのなんとか診断を使って、
そうなんです、しかもそれ無料でできるサービスですよ、誰でもできる。
お金取ってたのそれ。
いや一応だから、まあ、全体で6000円ですよ、全体6000円で、まあ、5500円のパターンもあるけど、そのお金取ってやるイベントでわざわざブースも設けてそれをやるかっていう、
はい、その、はい、もうちょっと今もう怒りで岩崎さんが、はい、触れられないぐらい熱くなってますけど、
この 1,2 年で歴代のクソイベントでナンバーワンぐらいの、本当に
でもさ、はい、味噌汁で祭りするっていうのは、はい、それ自体は興味あったっていうか、
あと僕自身もあの味噌汁を安心したいっていう、新しいなんかメディアを作りたい、
参考にしたいなみたいなのが
あって、そうです、あと、まあ、接点持てたらばインタビュー先で、あのインタビューメディアなんでインタビューする先を見つけられればいいなって思ったんですよ、うん、
でこの運営の人たちに、
あっていうよりは参加者の方ですね、30歳の人、
あ、じゃあどうだろう、あのそこは仲良くなれたの、 誰か。
もう本当に参加してる人たちが、町コンに参加するような人って言えば分かると思うんですけど。
もうちょっとそれが分かんない、ね。
ああ、そうか、町コン参加してないか。うん、あんまりこう、ちゃんと、なんていうんですかね、志を持って自分自身の。
まあ、志とか、まあ、いろいろあるけど、はい、まあ、だってね、普通にこう、ライブイベントみたいなもの延長線上
なんだから、だからアルコ&ピースのファンとかサスケのファンとかが来てる可能性
は、楽しく楽しみたいなっていうふうに来てるから、そういうトークなんちゃらとか、
はい、
そのシンポジウム的なのはおまけのおまけなのかもね、
かもしれないなと思うところはある。
期待しすぎちゃったって感じね、うん、すごく。
そうですね、あ、かもしれないです。まあ、なんか事前に一応そのイベント企画紹介っていうところとタイムテーブルっていうのが置かれてるんですけど、それとまあタイムテーブルに書いてあるイベントのタイトルと企画紹介のタイトルが合ってないとかね、いろいろと、う
ん、なるほど、
うん、どうかしてるんですけど、
だけどあれだよね、はい、やっぱそのそういうみそじって立てちゃうと、はい、まあ、30歳っていうのはさ、結構いろんなことを認識できる年だから、
そうですね、
まあ、いいものを提供してほしいとか、
うんうん、
あとその単にノリだけじゃなくて、はい、っていう、まあまあ、本当幅広く、
うんうん、
あのなっていくから、
はい、
まあ、それを30でまとめるっていう難しさもある一方、うん、まあ、やっぱり良質なものをどう提供できるかを、
ね、はい、
こう考えないと、
うん、
まあ、それは運営1個についてもね、
はい、
まあ、いや難しいのは、だって PTX を僕らは知ってるけど、はい、使わないっていう人も全然いるからね、
は
い、だからそれはやっぱそのそういうのを丸まとめるっていう意味での、うん、なんか成人式は難しいのと同じじゃん、
はいはいはい、
こちとらさ
最大公約数のコンテンツ
を、ね、そうそう、スーツでさ、
はい、
我慢してるだけでさ、
うん、
片やもうノリノリでさ、
いますよね、
それはそこを同じ会場に収めるのは大変だなと思うけど、
はい、
そういうことがじゃあみそじでも起こっちゃったのかな、もしかしたら、
かもしれないですね。そこら辺のコンテンツの違いみたいなのがあったのかもしれない。
なるほどね。
そうなんです。で今回思ったのは、なんかプロデュースする人、だから今回集客面とか協賛面とかすごいうまくいってたんですよ、
うん、
そういう意味で言うと、うん、いろんな企業さんもついてきたし、
はい、
あのお客さんも1000人以上来ているから、そこら辺すごいいいなと思ったんですけど、やっぱりコンテンツに心を込めるというか魂を込めるみたいな人の存在だから、プロデューサーとディレクションでディレクターでいうディレクターの立場の人がそれぞれのブース、それぞれのコンテンツにいればよかったなと思いました。
うん、
そこら辺のなんだろう、全体をコントロールとか金銭面をあのコントロールできる人以外にも熱を持ってそれぞれ一つのブースを作れる人がいると強いなって思います。それってなんか自分たちの運営だけじゃなくて別個にやってる団体の人を巻き込むとかでもいいんですよ、
うん、
言ってしまえばそのスクールとかを普段やってる人たちを巻き込むとか、
うん、
あのワークショップとかやってる人たちを巻き込むみたいなことで、あのそこのブースをお任せしますねってやれば、それぞれの熱量を持ってやってくださるんで、全体としてもすごい熱の高いものになると思うんですけど、そこら辺多分運営で全部やろうとしちゃったっていうところがあったんで、そこら辺を僕自身もそのイベントをやるとき全部を全て自分自身でやろうとするんじゃなくて、それぞれに分けてやるっていうことをできればいいなっていうところを種として感じました。
なるほどね、
はい、
いやいや、まあでもね、あの看板自体は魅力的ですからね。
そうですね、まあ、来年以降ぜひ次の代にまた移るらしいんで、ぜひ、
はいはい、
演出家をつけてほしいなと。
ああそうね、
うん、
なるほど、分かりました。ちょっといろんな思いが交錯したイベントだったようですね。
はい、
はいはい、
ということで、イベン、体験のため今回はみそじ祭りについてお送りしましたのは、イベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でございました。
必ずまた。